今日は、テサロニケ人への手紙の3章の最後のところ、短い箇所ですけども、共に見てまいりましょう。パウロが教会を覚えて祈る祈りの箇所です。3章の11節から13節の箇所を拝読してお祈りいたします。テサロニケ人への手紙第3章11節から13節。どうか私たちの父である神ご自身と私たちの主イエスが私たちの道を開いてあなた方のところに行かせてくださいますように。私たちがあなた方を愛しているように、あなた方の互いに対する愛を、またすべての人に対する愛を主が豊かにし溢れさせてくださいますように。そしてあなた方の心を強めて、私たちの主イエスがご自分のすべての生徒たちと共に来られるときに、私たちの父である神の御前で、聖であり、責められるところのないものとしてくださいますように。アーメン。天の父様、パウロは、なかなか会えない、テサロニケの生徒たちのために、このように心を尽くして祈り続けていました。どうか私たちも、お一人お一人の祝福のために祈り、また祈っていただいていることを覚えるものとしてくださいますように。特に、感染症が広がっており、そして、顔と顔とを合わせ、また肉の声を聞くことが難しい状況ですけども、あなたが祈りを通して私たちを守り、導き、また、祝福し、互いの交わりを確かなものとしてくださいますように。おいだねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。前回、昨年の11月だったですけども、パウロが自分の代わりに、テモテを派遣することを通して、神様がくださった恵みを確かめました。パウロは告げます。生徒たちは苦難に遭うように定められている。そしてテサロニケ教会が守られるよう、今 手が離せない自分に代わってテモテを使わすことになった事情を明かしし、テモテを通して教会が守られ祝され、パウロ自身も慰められたことを伝えました。今日の箇所は、パウロが教会のため、特にテサロニケ教会を覚えて祈っていた言葉が記されています。これは詳しい祝福の祈り、祝祷でもありますが、それはパウロ自身が願って主に祈っている課題を知らせるとともに、共に祈ってほしいという課題です。また主が必ずこの祈りを実現してくださることを確信して、困難にあっても希望を持ってほしいという願いから出たものでした。私たちもこの祈りを通して教会、また自分たちへの神様の御心を確信して、共に祈り、主が答えてくださると希望を持って待つことができるように、 試練の中でも主を待ち望むことができるようになりたいのです。今日はこの祈りの課題11節12節13節と1章ずつ、1節ずつ取り上げて、主が私たちに何を願うように伝え、また答えてくださるかを確かめましょう。11節は、主が再会させてくださるように、合わせてくださるようにという祈り。12節は、互いの愛を溢れさせてくださるように。そして13節は、主が再び来られる時に備えて私たちを清く完成させてくださるようにという祈りです。まず11節をもう一度お読みして、主が再会させてくださるようにとの祈りを見てまいります。11節、どうか私たちの父である神ご自身と私たちの主イエスが私たちの道を開いてあなた方のところに行かせてくださいますように。パウロはこの祈りを絶えず捧げていました。ちょっと注目したいんですけども、パウロは父なる神と主イエスがと祈っています。イエス様は祈りの模範として主の祈りで天におられる父に祈るようにと教えられましたけども、またご自身の名前によって祈りを弟子たちに教えられました。しかしこの定まったパターンを超えてパウロは父と御子主イエス様が願いを叶えてくださるようにと祈ります。祈りに応えてくださるのは天の父だけでなく、また、主イエス様の、祈りに応えると教えておられます。また、祈りの中で例えば、ステパノが、石打ちにされるときにどう祈っていたか、思い起こしていただければと思います。開いてみましょうか。使徒の働きの7章の終わりのところです。ステパノはこう祈りました。その祈りをパウロも聞いていたはずです。59節60節、こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んで言った。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って彼は眠りについた。彼は人の子イエス様が天で神の右の座に立っておられるのを見えると証ししてそのように祈りました。もちろんイエス様は取りなして父に取りなしてくださるお方ですけども、私たちも時々天のお父様すっ飛ばしてイエス様って祈ることは あるかと思います。それもいいんです。父と御子は一体ですから。そしてその祈りを聖霊が取りなしてくださいます。パウロが祈っているところ、第二コリントの12章の8節と9節も注目したい箇所です。第二コリント12章8節9節、この使いについて、これはパウロを打つために使わされたサタンの使いです。この使いについて私から去らせてくだされようにと、私は三度主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。こうやってパウロは主に祈ったんですけども、答えてくださったのはイエス様です。テサロニケ人への手紙に戻っていただけますか。こうして父なる神と主イエスキリストが道を開いて、あなた方のところに行くことができるように導いてくださる、そう信じてそれを願っていました。第一テサロニケのすぐ前の箇所、3章10節、私たちはあなた方の顔を見て、あなた方の信仰で不足しているものを補うことができるようにと、夜昼熱心に祈っています。常にそのようにパウロは顔と顔を合わせて再会し、そして具体的な指導をできるようにと祈っていました。前回お伝えしましたように、これ以降パウロは第3次伝道旅行では往路と復路でテサロニケを訪問するためにマケドニアに行ったことが記されています。テサロニケという名前は出ませんけども、マケドニアを行きすがら、また帰りすがら訪問していったんです。主は祈りに応えて道を開いてくださいました。私たちも何かやるときに機会を逃さないためには、祈っていることが大切です。私たち訪問行くときに、途中この姉妹あの姉妹のうちが近くにあるんじゃないかと思って、その時気がつくんですけども、置いていく手紙や手法など忘れちゃったねっていうこともあります。パウロはきちんと祈って覚えていたからこそ機会を生かすことができました。神様はさまざま方法で道を開いてくださいます。実際会うことは最善なんですけど、今なかなかその機会が捉えにくい状況です。だからこそ私たちは祈って機会が与えられる時のために備えたいですし、また主が道を不思議な方法で開くことを期待して備えていたいのです。3章10節でパウロが言っているように、相手の必要ってそこの場所に行って、また様子を見ないとなかなかわからないことがあるんじゃないかと思います。よほどの必要があれば知らせて来られるかと思いますけども、行ってこそ あってこそ分かることがあります。今その点では大変もどかしい状況ですけども、だからこそ私たちは信じて祈りましょう。再会させてくださるように、顔と顔とを合わせて互いの必要を、また主が祈りに応えてくださったことを証しし合うことができるように、私たちは主を信じて、この感染症の中で知恵や道が開かれ、そしてまたこの障害が除かれるように祈っていきましょう。さて第2に、愛をあふれさせてくださるようにとパウロは祈ります。第1テサロニケ3章12節をもう一度読みいたします。私たちがあなた方を愛しているように、あなた方の互いに対する愛を、またすべての人に対する愛を主が豊かにし溢れさせてくださいますようにとパウロは祈ります。パウロは、自分たちが、遠くにあってもテサロニケの教会を覚えて愛し祈っていることを証しします。テサロニケに滞在して働けたのは約一月足りない時間、期間だったのです。それでも彼らのことをいつも覚えて祈っていました。そして自分たちが行けなくても多くの同路者や巨大姉妹に彼らのために祈り、また主が許されれば立ち寄って交わってほしいと要請していました。そして音信が届いてきたんです。テサロニケの教会が愛に豊かであること、自分たちが愛し合い、また全ての人を愛して福音を明かしていることが伝わってきました。これが評判になっていたのです。パウロはそのことを一章の6節から8節で明かししています。第一テサロニケ一章6節から8節、あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びをもって御言葉を受け入れ、私たちに、そして主に習うものとなりました。その結果、あなた方はマケドニアとアカイアにいるすべての信者の模範になったのです。マケドニア、アカイアというともうイタリア半島全体ですね。その諸教会の模範になったというのです。たった約 3週間での伝道でそんな素晴らしい教会が築かれていったことは本当に不思議です。続けて読みいたします。主の言葉があなた方のところから出てマケドニアとアカイアに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰があらゆる場所に伝わっています。そのため私たちは何も言う必要がありません。このような祝福を受けていました。ですからパウロは彼らを喜ぶとともに、ますますそのように主を愛し、巨大姉妹を愛し、人々を愛して歩むようにと励まします。愛は最も優れた賜物だからです。パウロは第一コリントの13章で、いつまでも残るものは信仰と希望と愛、これら三つです、その中で一番優れているのは愛です、そして愛を追い求めなさいと勧めました。愛があふれたら 素晴らしい証が立っていきます。愛の効用としてさまざまにありますけども、今日は5つのことを覚えましょう。第一に、愛、主の愛があふれたら試練が希望になります。ローマ人の手紙の5章3節から5節、そこには苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すとあります。そしてこの希望は失望に終わることがないと。なぜか、聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。これが第一。主の愛があふれたら試練が希望に変わります。第二に、主の愛があふれたら世に対して主を証しできます。ヨハネの福音書17章23節、私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。またあなたが私を使わされたことと、私を愛されたように彼らをも愛されたことを世が知るためです。主の愛が注がれると、教会は主と一つになり、また互いに一つになっていきます。こうして彼らが主に愛されていることを世は知ることになります。第3に、主の愛があふれたら教会は一致して成長いたします。コロサイ書に、愛は結びの帯として完全なものですとあります。エペソ人の手紙の4章の16節に、そこをお読みいたしますね。エペソ4章16節。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立たられることになります。第4に、主の愛があふれたら奉仕が実を結びます。先ほども、引用しましたけれども、第一コリントの13章で、愛がなければ何の価値もないと、どんな犠牲を払っても奉仕をしてもとパウロは伝えて愛を追い求めるように告げました。愛がなければどんな犠牲も奉仕も意味はない、実を結ばないものになってしまいますが、愛があるならばどんなたどたどしい奉仕であっても豊かな実を結んでいきます。第5に、主の愛があふれたならば主の栄光が表されます。神様の素晴らしさは、愛、そして愛を実践することによって、表されていきます。神様の尽きない愛に満たされ、あふれ出るようにと、私たちも祈りましょう。そして、第3のところ、第1テサロニケ3章の13節を、お読みいたしましょう。そしてあなた方の心を強めて、 私たちの主イエスがご自分のすべての生徒たちと共に来られるときに、私たちの父である神の御前で聖であり責められるところのないものとしてくださいますように。アーメン。パウロはこうして祈りを閉じます。再臨に備えて清さのうちに完成されるようにと祈ります。そのためにあなた方の心を主が強めてくださるように、どんな困難にも負けない確信と力を、主を愛し主に愛される中でいただきます。私たちはどうやって強くなっていくでしょうか。共に礼拝を捧げ、共に御言葉を学び、共に奉仕し、共に証しし、共に福音を伝える中で主への信頼と確信が深まって、揺るがない信仰を持つようになるからです。教会がさまざまな試練を受けます。攻撃があり、また偽りの教えに脅かされます。しかしそれらに揺るがされないで、愛をもって真理を語り、そして頭なるキリストに向かって成長するのです。そのためにパウロたち伝道者は自分たちが立てられたことを知って祈っていました。イエス様はいつか分かりませんが必ず迎えに来られます。第一テサロニケのところでは、主イエスがご自分のすべての生徒たちと共に来られると証ししています。このことは旧約時代から明かしされていました。ゼカリア書の14章の5節、旧約聖書ゼカリア書14章5節にこうあります。旧約聖書1627ページです。あ、28ページです、ごめんなさい。あ、27です、27ページですね、ごめんなさい。その、最後の部分ですね。私の神主が来られる、すべての聖なる者たちも主と共に来ると。また、ユダ書、そこには昔の生徒たちがこのことを証ししたと、記しています。ヨハネの黙示録の前のところですね。ユダ書の14節、新約聖書490ページです。アダムから7代目のエノクも彼らについてこう予言しました。見よ、主は何万もの生徒を引き連れて来られる。主が来られる時は、このテサロニケの手紙第1の4章でまた詳しく学びますが、召された生徒たちと再会する時です。そして主が来られる時までに 主は生徒たちを傷のない清いものとして完成してくださいます。そのことが聖書の随所に約束されています。第一テサロニケでは5章23節平和の神ご自身があなた方を完全に聖なるものとしてくださいますように、あなた方の霊、魂、体のすべてが私たちの主イエス・キリストの来臨の時に責められるところのないものとして保たれていますように。あなた方を召された方は真実ですから、そのようにしてくださいます、こう約束されています。同じことがコロサイ書の一章の八節に記されています。一章八節、あ、すみません、いや、コロサイ書じゃなくて第一コリントですね。第一コリント一章八節、第一コリント一章八節、主はあなた方を最後まで固く保って私たちの主イエス・キリストの日に責められるところがないものとしてくださいます。エペソ人への手紙の結婚式のところでも、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるとあります。そして先ほどコロサイ書と言いましたけども、コロサイ書の1章の22節です。コロサイ書1章22節今は神が御子の肉の体においてその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。あなた方を聖なるもの、傷のないもの、責められるところのないものとして御前に立たせるためです。神様が私たちを救い、また結びつけてくださったのは私たちを清めるためであることがわかります。またペテロも証ししていますね。第一ペテロの5章10節あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ、不動のものとしてくださいます。私たちがキリストに似て行き、また清くされることは神様の約束であり御心ですから、必ずそうなると信じて待ち望んでいましょう。私たちのなすことは、主は清めてくださいますから、その点では安心していいんですけども、私たちに命じられていることは主にとどまることです。主の約束、主ご自身に信頼して、主の導きに従い、また主のお言葉に従うことです。あとは主が導いてくださいます。そのために主は私たちを選んで救ってくださいました。私たちが強くなるのは、自分の中から元気を振り絞るのではありません。主に満たしていただくことによってです。私たちもだからこそ熱心に祈り合いましょう。今感染症のために十分交われない困難を私たちは抱えています。でもその試練を通して再会したときに、以前にも増して豊かな交わりを持てるように、この 交わることが困難な時にも熱心に祈り合って、またあらゆる方法を駆使して交わりを保っていきましょう。その時に再会した時に喜びはさらに増していきます。では何いたします。天の父様、信頼してまた待ち望む祈りを通して、どうか私たちが互いを覚え、愛し合い、また励まし合うことができるように、どうか私たちを導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。